はい、おはようございます。新潟のヘラジオ、一戸深夜です。今日は土曜日ですので、少しゆっくりとしています。新潟も今日天気がね、まずまずですよね。多分、お花見若干タイミングどうでしょうね。ギリギリっていうところかと思いますね。各地で、お花見も、静かに、新潟県内、行われるんじゃないかなと思いますが、今日はですね、今日背景に、画像を入れましたけど、新潟県のジンギスカンっていうね、羊肉の文化についてちょっとお話ししたいと思います。で、前回でしょうか、何回かお話ししていますが、もともと私の新潟に来る前ですね、は北海道に6年ですか、暮らしていまして、そういう背景もあって新潟に来た時からずっとそのあれですね ジンギスカンとか、羊の肉を食べられるところみたいな結構探したんですよね。で、15年前ですか、来た時はですね、あんまりやっぱりなくて、今もそんなに新潟市内にはないかな。あんまりないですよね。あんまり食べる文化。ちょっとそういうお店ができたりしても、あんまり続かなかったりとか、そんなに好みじゃなかったりとかですね。っていう感じですかね。に、あの、北海道にいるときはね、当然みんな普通の焼肉といえばジンギスカンみたいな、割と一般的で、ガレージでみんな焼肉やったりするんですけど、そういう、文化が、やっぱり新潟はあんまりないなという印象を持ってました。最近はもうちょっと増えてきているような感じもありますかね。だけど、やっぱり大人気っていうふうにはあんまり感じないかな。あと、都内、東京なんかにあるような、ちょっとジンギスカンとは別の、なんでしょうね、羊の肉を、割とお前面に出した店とかね、そういうのもあるわけでもない。ということなんですが、何年か前に気がついたんですが、実はいくつか、新潟市内じゃなくて、新潟県内の、ところに、他の町ですね、新潟市じゃなくて、他の町に、羊の肉を伝統的に食べる、いわゆるジンギスカンの文化があるということが、後で分かりました。で、一つがこの背景画像に入れました、中条ですね。現在、胎内市と言われているところですね。言われているというか、胎内市ですよね。胎内市の中条に一つ、特徴的なジンギスカンがあると、いうことが分かって、一度、今調べたら5年前ですが、一度行っています。中条に島津っていうんですかね。多分島津さんとかっていう名字から来てるんだと思いますが、志松と書いて島津というお店があります。今も続いているといいんですが、新聞なんかにもね、よく取り上げられているお店なんですが、こちらのお店は、かなり昔からあるお店だと思いますが、どんなかというと、ご覧の通り、昔ながらの、黙々と煙を出しながら羊を焼くお店なんですが、タレがついていて、生ラムだったよね。だったと思いますよ。生ラムのジンギスカンだと思うんですが、結構美味しかった。で、結構老舗で、いろんな、地元の人で賑わっているんですけど、特徴的なのはですね、卵なんですね。いわゆるすき焼き方式っていうんですかね。生卵を溶いて、それを焼いた肉につけて食べるという食べ方なんだそうですよね。というので、これがまず一つと、それからもう一つ行ったことはないんですけど、同じ胎内市の、今度は中条じゃなくてですね、旧黒川村ですね、旧黒川村の、胎内高原の、スキー場ですね。胎内のスキー場のところにある、スキー場の中のロッジの、何しよう、鹿の股ロッジっていう、いくつかあるコースのうちの一つで、鹿の股っていうところの鹿の股ロッジの、ジンギスカン。 ジンギスカン定食。これも人気だそうですよね。これは私まだ行ったことないですが。まあ、スキー場もさりながら、その、ジンギスカン目当てで来る人もいるみたいな。本当かな？わかりませんけど。人気のメニューなんだそうです。で、こう、ちょっと、まあ、なんでこの胎内とか、胎内、まあ、黒川中城ですね。もともと別の町村ですよね。もともと別の町村ですが、まあ、現在胎内市となっているんですが、まあ、この地域でなんで羊を食べているのかっていうのは、あんまよくわかんないんですが、おそらく、ちょっとちらっと聞いたところでは、やっぱりここの辺でもその羊飼ってたってですね。その飼っていた羊を、まあ、要するに地産地消ですよね。その食べていたっていうところから、まあ、生まれた文化のようです。はい。あんまりね、まあ、あのジンギスカンで新潟っていう印象はないと思うんですけど、まあ、独自にこう発展していった文化で、まあ、どっかでその北海道の、北海道にあるジンギスカンっていうのをこう持ち込んでっていうのも、まあ、あるのかな。スキー場の方はそうだっていうようなのをちょっと読んだような気がしますが、まあ、ちょっと中城の方はわからないですね。まあ、ということなんですね。というのと、あとこちらもまだ行ったことがないのですけど、あの、柏崎市の中のあの、小木の島っていうあの、旧高柳町ですね。旧高柳町のもう、あの、だいぶ内陸の方に入って、あの、十日町に近いあたりのところに、高柳っていうところがありますが、高柳の、その、小木の島の、かやぶき集落とか、あとなんだっけ、ジョンノビ村とかですね。なんかいろいろこう、ある、こう、ちょっと奥の方があるんですよ。柏崎市の中でもですね。まあ、その辺に一軒だけこうポツッとジンギスカンが名物の店があって、沢田屋と言ったかな、うん、沢田屋だったと思いますけど、店があります。これも一度行ってみたいなと思っていますが、今どうなってますかね。これも結構、なんですね、昔からあるお店で、おそらくこれもその、旧高柳町ですかね。高柳町の周辺で、おそらく、羊を飼ってたんだと思いますよね。で、それを食べてたというところから来たお店なんだと思います。ここも結構老舗だと思います。まあ、というわけで、その、まあね、北海道のその、ジンギスカンだって、まあ、今ほとんど、ね、北海道産の羊の肉を食べさせるっていうのは難しいですよね。私が住んでた頃でも、そうですよね。標津っていうところとか、あと、手売八木尻島とか、やっぱりこう、ね、札幌近郊っていうよりも、もうだいぶこう、北の方とかですね。で、作ってるものが多いんですよね。なので、北海道行ってもその札幌あたりで、結構大々的にやってるお店のジンギスカンだって、そんなに北海道産のものはないと思いますし、新潟のものもどうだろうね、わからないです。新潟のものもどこの肉を使っているのかわかりませんが、でも源流を探っていくと、なんでそこでこう羊の肉を食べるようになっているかっていうことの源流を探っていくと、おそらく、その、羊をその町でこう飼っていて、で、その肉を食べていたっていうところから来ているんだと思います。まあ、卵のね、その、中城の、あの、ジンギスカン、卵をくぐらせて食べる文化が、どうしてこうできていったのかっていうのは、ちょっと、わからないですけど、まあ、その辺も一度こう追求してみたいなと思っております。はい。今朝も、新潟のヘラジオは、今朝の新潟のヘラジオは、新潟のこうジンギスカンについてのお話をいたしました。今朝もお付き合いどうもありがとうございました。